そうですね、ちょっと間が空いてしまったんですけども、僕がね、ちょっと旅行に行ってたのもあって、前回のやつは録音したやつを出したんで、で、かつ先週の放送もなかったので、まあ僕的には3週間ぶりの録音になります。ゲストおなじみのケンさんです。
こんにちは。
はい。今日はちょっとネタ3週間空いたこともあっていくつかあるんですけど、うん、最初はどれからいきますか。
やっぱあれじゃないですか、 TDD。
あ、 TDD ですか。TDD is dead っていうのがねちょっと話題になってまして、何かというと、Ruby on Rails の DHH デビッド・ハマー・エハンセンが Rails Conf のキーノートで話したのかな。レールズコンフ行ったことある？
行ってない。
ああ、僕も今年行かなかったんだけど、
うん、
去年、一昨年と行って、まあ、毎年ね、うんうん、キーノートは、DHH とヤフーダカッツと、あとアーロンと、はい、まあ、3人大体、こう、1日ずつやるっていう感じなんだけど、まあ、大体、DHH は結構、こう、物議を。
そうだよね。炎上系のマーケティングキャラだよね。そ
う、 うん。で、まあ、なんか、ポジティブな発表をするとか、これからはこう、レールズ4ではここが変わるぜ、ついてこい、みたいな感じで、その F ワードとかを連発するのはまあいいと思うんですけど、今年のやつは結構、議論、物議をかましたというか。
そう、ディスリモードだからね、ちょっと、ね。
なってて、
うん、
何をディスったかっていうと、まあ端的に言うと TDD ですけども、うん、まあちょっと TDD をすごく狭く捉えてるっていう感もあるというか、
うん、
まあ、極端に言うと TDD はまあ、いいんだけど、TDD をするためのただけのためになんかアプリの設計を TDD に最適化するなみたいな、そういうことだよね。
あ、そうそうそうね。
うん。
だからそのポイントはまあわかるじゃん。
そうなんだよね。
うん。
まあそうなんだけど、ちょっと言い方とかそのブログのポストとかがもうすごい煽りモード入ってるんで、
うんうん、
ちょっとこう反論したくなる人が多かったっていう感じなんだよね。
はいはいはい。
で、そうね、アメリカ時間の今朝8時ぐらいからなんかケント・ペックとマーティン・ファウラーっていう、
うん、
まあ、エクストリームプログラミングとか、TDD とかの、もう、まあ、すごい人というか、と3人で、うん、30分ぐらい、なんか、ポッドキャストというか、ハングアウトで話してて、まあ、ちょっと面白かったので、後で、ショーノートからリンクしとくんですけど、興味ある人は見てみたらいいと思うんですが、まあ、ちょっと見てて、まあ、結構面白かったけど、僕はずっとなんか、これは、エジケンが言ってるのにすごい近いなと思ってて、何かっていうと、年末か、ね、年始かな、エジケンがテストコー2014っていう、ブログポストを書いて、プチ炎上してたと思うんだけど、うん、それをずっと思い出してるんだよね。
あ、
うん、まあ、全部が全部一緒ではないと思うけど、なんとなくこう、主張としては結構近いものがあるなとはちょっと思ったんだよ。
そうだね。結構、だから、うん、DHH の、なんか、フラストレーション感じてるポイントは僕も近くて、
うん、
まあ、だからすごく分かる部分は分かるところあるね、そういう意味で。
うん、まあ、うん、いいあれなんで、もう一回そのポストの内容ちょっと振り返ってみたいんだけど。
うんうん。その時に言ってたのは、要するにまあテストを書くこと自体はすごいいいことだと思うと。
うん。
で、どんどんどんどんまあみんなちゃんとテストを書くっていうその習慣ができてきてるのはいいことなんだけど、逆にその行き過ぎてる人っていうのも出てきてて、
うん。
まあテスト原理主義って言ってるんだけど、
はい。
もうテストは絶対 100% 全部ないとダメとか、あとその、なんだろう、テストファーストじゃないとダメとか、そういうことを言ってる人がすごい増えてきてて、うん、なんかそこの主従逆転みたいなものがちょっと気になってると。
うん。
うん。で、最終的にやっぱソフトウェアって動くプロダクションコードがあってなんぼなんで、テストっていうのはそれを補強するためのものでしかないじゃない？
うん。
で、そっちが主になるっていうのは、なんていうかその仕事を増やすことが仕事みたいな人たちの発想にやっぱり近いと思っていて、で、そのソフトウェアコンサル会社とか SI とかっていう会社、の人たちがすごく強く主張してるっていうのは結構なんか関連性があるなというふうにまあうがった見方をしてるんだけど。
うん。いや、DHH も確かキーノートで、
うん、
この言葉を使ったかどうかちょっと覚えてないけど、スネークオイルっていう話をしてて、要はこういうことをするといいですよって言って、で、そのテクニックをアプライするためにはこういうものとこういうものも必要ですよって言って、どんどんこう、
うんうんうん、売り込むね。
売り込んでいくっていう。
うん。
そういう感じだよね。多分でも、県のブログポストも結構反発した人はまあいたと思っていて、
うん、
まあそういう人の多くは、やっぱり専業のテストエンジニアだったりとか、QA 会社とかそういうことを 仕事にしてる人っていうのは結構まあ反発をしたところはあると思うんだけど。
そうだよね。
うん。
うん、で、僕はそういうのは別にむしろ否定してないというか、
うん、
うん、そういう専業のそのソフトウェアのテストって昔からあるし、そのクライアントアプリケーションの開発とか、そのクライアントサーバー型の、その80年代とか90年代とかからあったような、そういうソフトウェアの世界では、その QA ってもう別のチームであるっていうのは当たり前の世界だったから、
うん、
そういう作り方自体はいいと思うのね。
うん、
で僕が言ってるのは、そのどっちかっていうと、そのデベロッパーが自分で自分の足を打つために、なんかテストで縛られてるみたいなのが結構起きてると思っていて、
うん、
要はそのテスト、その本質的な価値が何だってことを理解せずに何にでも書くみたいな、
はい、
で一番特にその僕が気になってるのはその内部構造とかそのインプリメンテーションに対するそのテストコードを書いて、
うん、
でそれでなんかリファクタリングがむしろ逆にできなくなっちゃうみたいな、
うん、
で今日のそのケント・ベックとかマーティン・ファウラーのあの話でも出てたけど、要はそのモックを書いてそのモックのためのモックを書くみたいなそのレイヤーになってるのって、うん、要するに内部のインプリメンテーションに対するテストを書いてるってことじゃん、つまり。
うん。
モックって一番外側のその API 層というかインターフェース層に対してだけ書くべきであって、
うん、
その中の部分まで隠蔽してるっていうのは明らかにそれ内部構造をテストしてるっていうことだから、
うん。
うん。だからその辺のこうバランス感覚がわからない人っていうのがすごい出てきてるなっていうところをちょっと指摘したかったんだよね。
うん、うん。いや、それは僕もよくわかって、
うん。
なんだろうな。そのテストを例えば書いていいことっていうのは、あの自分の書いたコードに自信を持てる、コンフィデントになれるっていうのはもちろんなんだけど、うん、後でまあなんか変更したい、リファクタリングしたいときに、その内部構造の方をちょっと変えるとテストがこけて、あ、ちゃんとテストされてたなってことが分かって、うんうん、で、コードをきれいにしていくうちにその壊れていたコードがちゃんと通るようになって、僕はこの外部のインターフェースを壊さずにちゃんときれいにすることができたなっていう、まあ安心感みたいなものがあると思うんだけど、
うんうん、
まあうまく書けてればね。だけどそういうさっき言ったみたいに、なんかモックのためのモックとかをやってると、完全に内部構造に依存したブリトルなテストになってるんで、
そうそうそう。
あの内部構造をリファクタリングしてもテストはずっと通り続けるっていう感じになるんだよね。
うん、だから意味ないよね。
そう、だからまずリファクタリングをするためにまずテストを書き換えなきゃいけないっていうことになると、そうそうそう、もう全然何のためのテストかわかんなくなるっていう。
だよね。
のあるよね、うん。
トートロジーになっちゃってる、ね、完全に。
先週かな、ちょっとぐらい前に面白いテストを見つけて、あ、これは僕とまあ同僚の人と両方で書いてたコードなんだけど、なんかね、JSON を出力するっていう、あの、まあ普通の API があって、
うん、
で、あの、HTML に使う、あの、ブラケット、ダイナリとショーナリのキャラクターを、まあ、JSON に含めると、ある環境ではちょっと、まあある環境って IE なんだけど、古い IE で、あのタグとして解釈される可能性があるので、まあ、エスケープした方がいいよって話が前あったのね、
うん、
まあ、エスケープっていうのは要は、JSON でいうとこのバックスラッシュ U、
うんうん、
なんとかかんとかかな、うん、でそういうテストを書いてたんだけど、ある時その、テストの内容がこの JSON の出力にはバックスラッシュ U が含まれるべきだっていうテストを書いていて、まあそれはいいテスト、別に悪くないんだけど、
うん、
あるリファクタリングのタイミングで間違えてそのバックスラッシュ U をシングルコートからダブルコートに変えちゃったのね。これは Ruby の話なんだけど。
おう、
これ面白くて、まあ、JSON、JavaScript のバックスラッシュ U はエスケープなんだけど、Ruby でもユニコード文字はバックスラッシュ U でエスケープなんですよ。
うんうん、
だからそのシングルコートをダブルコートに変えたことによって。
ああ、そういうことか。
あの、
リテラルに。
変わっちゃったのね、うんうん。で、その時面白いことに内部構造の方もバックスラッシュ、あの、U をダブルコートに変えていて。あれっていう、なんか、だからテストとコードを同時に変えるのは、いや、全然良くないなっていうのを本当に実感したんだけどね。
ああ、はいはいはいはい。あ、そういうのすごいありがちだよね。
うん。だから先にもし内部の方、コードの方を、あの、シングルコートからダブルコートに変えていたら、テストがこけてたはずなんですよ。
うん。でもそういうのってさ、こけたのもなんか気づかないことが多いよね。
あ、
なんか、あれおかしいなと思ってテストの直して、
ね。そう、テストの方が間違ってんだと思っちゃうんだよね。
そうそうそうそうそう。だからそういうのってやっぱテストではテストできないテストなんだよね。
うん、それはあるかもな。
うん。そう、だからね、そういうのってすごい本質的な問題だと思ってて、今のすごいいい例 だと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかテストで本当に何を守りたいのか、で、将来ちゃんとそれで守れるかっていうのはやっぱりよく考えてやんないと、
うん。
うん、
そうだね、
難しいよね、
うん
うん、
まあただとはいえテスト TDD にもいろんなまあ解釈とか定義の仕方ってのがあって、まあ、僕自身はテストファーストで書くことに関してはまあ必ずしも否定しないというか、
う
もちろんそういうやり方が有効な時もあるかなとは思ってるんだよね。
うんうんうん、
で、まあどういう時かっていうと、まあすごく、ロジックに特化したライブラリを書く時とか、もうインプットとアウトプットがもう決まっていて、うんうんうん、そういう時は最初からテストケースをバーッと書いて、で、通るようになったら一段落っていう考え方もあるし、はいはい、あとはその、単体テスト、今のは単体テストって話だと思うんだけど、そうじゃなくても、まあ、エンドツーエンドのテストで、まあ、Web API をテストするときとか、まあ、ゲット、うん、このエンドポイントにゲットを送ったら、こういう出力が返ってきてほしいとか、うん、で、そういうのって、まあ、結構書くのめんどくさかったりすることが多いんだけど、まあ、幸いにして、なんか Ruby on Rails とか、そういうよくできたフレームワークを使うと、その辺のテストがものすごく簡単に書けるんで、
うん、
なんか、あまりこうテストをするために、テストファーストするために、すごくコードに投資しなきゃいけないってことがないので、
はいはいはい、
そこら辺のバランスも結構あるかなとは思ってるんだよね。
うん、今の結構いいポイントだと思ってて、要するにそのテストする対象の性質によるというか、
うん、
僕その今言ったみたいにそのロジック寄りのユニットテストですごいいいと思うのね、テストから始めるっていうの、うん、僕の場合はでもそのレベルだとまだテストファーストまでいかないけど、一番よくテストファーストで書くのは正規表現、
うん
のその入力のパターン、自分のその実際さ開発してるときにまあいろんなデータ入れてみて試してみるじゃん、
うん、
だからそのケースをそのままもうコードに残しちゃうみたいな書き方をする、まあだからその複雑なロジックの場合の入力と出力をテストするっていうのもまあ似たようなところかもしれないけど、そういうときはテストファーストで結構書くことがあるね、
うん
うん、
多分レプル、その IRB とか、うん、プライみたいなレビューでいうところので、うん、試行錯誤しながら、あ、こうなる、こうなるっていうのをやる代わりに、もうテストスクリプトを書いてしまうっていう感じ
で、ね。そうね。もったいないからね。そこでテストしたのをもう残しちゃうっていう感じでね、うんはいはい。うん。
で、まあ、これ、ケンのブログに書いてあるのと、あと、確かケント・ベックがさ、今日言ってたのと似ている話なんだけど、その外部からの入力をパーズするようなライブラリとか、アプリケーションとかを書く場合に、
うん
うん、予想できない入力に対してどう振る舞うべきかっていうのをテスト、ファーストで書くことはできないっていう主張があって、
はいはいはい、
これはケンのブログにも確かあったと思うんだよね。
うん、そうね、
うん。
うん。だからそういうのはもうあんまり先回りせずに、実際にその問題が起こったやつだけをレグレッションとして追加、レグレッションのテストとして追加するっていう方向でやってるかな。
うん、つまりまあ、その事前にリリースする前にテストできる、網羅できるのはまあ限られてるので、
うん。で、多分それは役に立たないことが多いっていう感じかな。うん
まあ、ケンの場合はもうすごくアグレッシブというか、もうデプロイしちゃって、本番でエラーが出たら直すみたいな
。まあ、そうね。
感じだったけど、まあ、ケント・ベックはもうちょっとこう、
まあ、プロフェッショナルのやり方だろうね。
そうそう、自然、一週間分のログを投げてみて、エラーが出ないかどうか見るとかね。
はいはい。そっちの方が、まあ、大人だ。そう、だから、うん。さっきのその、ユニットテストっていう話ともちょっと絡んでくるんだけど、なんか DTH の、言ってることで僕が同意できないのは、そのユニットテストを悪者にしようとしてるじゃん。
うん、そうそう。
あそこはちょっとよくわかんないんだよね。
そうだね。終始、なんか TDD っていうのはユニットテストをするためのものであるっていう発想があって。うんうん、
そこイコールじゃないよね。
うん。で、そう、ユニットテストをするためには、外部に依存するような、コードはテストすることができないので、モックだらけになると。
はいはい。
だから、そういうのは良くないとか、あるいはなんかディペンデンシーインジェクションみたいなテクニックをどんどん使わなきゃいけなくて、
うん、
パラメーターになんかコンテキストオブジェクトを渡さなきゃいけないとか引き回すとか、
うんうん、
こういうのは悪だみたいな話になってるんだけど、ちょっと極端というか、うん、それは同じではないよなっていう、
ね、同じではない、うん、言いたいポイントはわかるけどね、
うんうん、
僕はフィクスチャー派だし DHH と同じあんまりそのファクトリーとか使わないし、
うん、
その辺の感覚その環境自体をモックしようとはあんまり思わないのね、
うん、
むしろそのレベルでもテストしたいことってあるから、
うん
うん。だからその辺の考え方は近いっちゃ近いんだけど、ユニットテストまで否定するのはちょっと行き過ぎかなって気がする。要は複雑なロジックってやっぱあるから世の中には。
うん。
その全部モデルに突っ込むとやっぱりデカすぎるものっていうのもあるし。
はい。
だからそのサービスオブジェクトみたいな形にして切り出した方がいいケースっていうのもやっぱあるから、実際。
うん。
うん。何でもそのモデルにコンサーンでぶっ込めばいいものばかりではないと思うしね。
まあそうね、DHH の場合大体いつも極端というか。
うん。
まあ、発言も極端だし、なんか相手、なんかそういう風潮をすごい極端にモデリングして、いや、こういうこと言ってる奴らの言いたいことはこうなんだ、みたいな感じで、ちょっと、うん、いや、そこまでは言ってないけどな、っていう、突っ込み寄りたくなるところはあるよね。
いろいろ誤爆しちゃうよね。
うん。
うん。 まあでも結構いいなんか議論を起こしてると思うけどね。
うん。
その、
あとは、そう、ちょっと、なんだろう。いいポイントだと思ったのは、そのテストのスピードとか、あの、どこまでその実世界に依存するべきかしないべきかみたいなところっていうのは、結構これからまたさらに議論が含まっていくのかなと思っていて、まあ、あのブログポストだと、その DB をモックするとかそういうのはもう時間の無駄だから、実際にもう DB を作って、で、あのオブジェクトをまあファクトリーなりフィクチャーなりで作って、あの本番と同じ DB でテストをするべきだって、まあそれはすごくあの賛成なんだけど、まあそれによってこうテストが遅くなる問題とか、なんだろう、もちろんそのテスト遅くなるからやるべきではないのではなくて、テストを早くするために他のテクニックを使うとかもちろんあると思うんだけど、結構そこら辺はなんだろうな、どうしてもテストを早くするためになんか無駄な DB のキャッシングが入って、テストの時だけこける問題が発生したりとか、いろいろこうノウハウ的なところは苦しいのは事実なんだよね。
僕の感覚だと、そのフィクスチャー使って、テスト書く場合、まあ、あの、ファクトリーでも一緒かもしれないけど、結局その最後にロールバックするじゃない？
はい。
それで戻すから、かなり早いっていうか、そのスピードが遅くなるっていう感覚はあんまなくて、環境に依存してるけど、結局その、扱ってる対象そんなにすごく多くないから、フィクスチャーとかで書いてるものって、
はい、
結局全部オンメモリだし、ちゃんとそのデータベースの設定、変なことをしてなきゃ、毎回フラッシュ、ディスクにフラッシュするとかそういう設定してなければ、メモリ上でそのオブジェクト操作してるのと変わらないスピードで、テストができるから、別にそこで問題が起きたという感覚は僕にはないんだよね。
なるほどね。まあ、すごい細かい話しますけど、なんか、Rails のテストの DB のロールバックの仕方なんか2つあって、2つっていうか、まあ、多分いっぱいあって、で、デフォルトのやつだと、その、今言ったみたいにトランザクションとかを使ってバッて一気にロールバックするから早いんだけど、その、ブラウザテストみたいなのをしようとすると、別のコンテキストから DB 見なきゃいけないので、トランザクションはダメみたいなのがあるんですよ。
なんかあったね。
うん。だから、それをやるために、まあ、キャピバラのさ、WebKit ドライバーっていうな、ブラウザーのインスタンスを本当に立ち上げてテストするような JavaScript テストっていうのかな、やろうとすると、そういうことをしなきゃいけなくて、その分遅くなって、もちろん、WebKit を立ち上げてロードさせるわけだから、その分もっと遅くなってとか、結構ね。
ボトルネックは結構そっちの方が大きいよね。
そうなんだよね。
まあ、ちゃんとしたテストしようとすると、やっぱいろいろなものが遅くはなるよね。
だから、どこまでテストすべきかって結構、まあ問題というか、延々の課題かなとは思ってるんだよね。なんか、別にテストは必要最小限っていうのがいいとは思うけども。
まあ、だからコンフィデンスレベルの問題だよね。どこまで書いたらなんか安心して更新、変更ができるようになるかっていう。だからその十分なコンフィデンスレベルを得られる最低限のテストを書くっていうのが多分一番コストパフォーマンス的にはいいはずなんでね。なんか僕のアプローチとしてはテストの数を減らすっていうことが第一番目のアプローチで、さっき言ったみたいにそのカピバラで動かすようなテストはあんまり書かない。ただし一番大事なそのサインアップとか購入系とか、そういうところだけ書くっていうアプローチでやってるかな。
もうそう思うね。なんか、キャピバラの、そうか、WebKit とかを使う。まあ、一個いいと思うのは、その、フィードバックループが簡単に得られるってことだと思っていて、まあ、その、まあ、ユーザーインターフェース、まあ、ブラウザーのインターフェースをテストするようなコードを、もし書きたい、テストするっていうのかな、そういうコードを、アプリを作りたいときに、いちいちコードを書いて、ブラウザーでリロードしてバックして、フォームをフィルインしてとかやってるよりも、まあ、キャピバラのコードをサクッと書いて、コマンドラインドで、コマンドラインで自動で裏で走る方が、フィードバックループが早いじゃんっていう見方もあると思うんですよ。
それは間違いないよね。
だから TDD をその、コードを書く道具として使うというか、その、DHH が言ってるのは TDD によって、そのコードのなんか発想とか、なんだ、
デザインがね、
設計とかを TDD にオプトマイズするのは良くないっていうのは全く理解できるんだけど、まあ、TDD を使うことによってその開発環境を支援するっていう意味なのはありかなという気がして、
だから考え方としては手作業で繰り返しやってるテストを自動化するっていうだけってことだよね。
で、まあ多分1年ぐらい前に多分この話ツイッターで多分したと思うんだけど、そういうテストを書いて通ったらそのテストは捨ててコミットしないっていうのも一つありかなって思っている
。それミヤンが言ってたやつ。
いや、なんか同僚に聞いたらそういうのやってる人が何人かいて、 結局ブラウザでテストするのだるいから逆からテスト書くんだけど、そういうの書くとどんどんテスト遅くなるし、もう一回、うん、あの自分の中でテストされてて、それをチェックするコードは他にもあるから、これをコミットする必要ないって言ってこうしないっていうのもあるらしい。
かっこいい、なんかすごいなんかできる人な感じですよねこれ。
まあそう言ってるとすごい綺麗なんだけど、
うん、
実際はそんなテストをやりまくってると、もうテストが長すぎてやってらんない感じになってるっていうのが実情で、
うん、
まあ、これあのもし今度あの別の回で話せる機会があれば話したいと思ってるんですけど、クックパッドは、うん、あのテストをリモートで分散して走らせる環境っていうのをずっと作っていて、
うん、やってるね。
まあなんでかというと、普通に MacBook Pro の最新版とかでテストをスイート走らせると1時間ぐらい以上かかるのね。
それはやばいね。
でもテストが多すぎるんですよ。まあ、うん、こんだけ歴史のあるコードなんでしょうがないんだけど、
うん、
でそれをまああの今は多分5分とか6分とかだと思うんだけど、あの EC2 のインスタンスでもひたすら分散してガンガン走らせるっていう感じでやってて、はいはいはい、まあこれがその最適なやり方だとは全く僕自身は思ってなくて、うん、もっと無駄なテストを減らすとか、うんうん、そのさっき言ったキャピバラみたいなテストじゃなくて、もっとこうもうちょっとレイヤーを下げるとか、
うん、
いろいろあるかなとは思ってるんですけど、
あ、まあ、結構そうなんだ、その外側のインテグレーションテスト的なのが多いんだ。
ほとんどそうなんじゃないかなって気が僕はしてるんだけど、全部を見たわけじゃないので、ちょっと把握してないけど、一番遅いのはそういうやつ。
うん、なんかだよね。
いや、本当にバッドノーハーなんだけど、その JavaScript のテストをするとかいうのが、その WebKit の状態とかに依存するから、なんかスリープ3しないと通らないとかそういうのあるんですよ。
うわ、厳しいな、それは厳しいな。
うん、まあ、そんなのが、あの、いろんなところにあるわけではないんだけど、そういうのもいくつか見てて、これはまあちょっとあれだなっていうのもあって、
はいはい、
まあそこをそういうしなくても通るようなテストに変えるとか。
テストでスリープさんは泣けんな。
まあ今の極端な例だけどね。
うん、
まあそういうバッドノウハウが本当にあって、
うん、
だから本当はそういうのをないようにするとか、あるいはちょっとテストの書き方を変えて、そういうものは必要ないようにするとか、いろいろもちろんあるんだけどね。
うん、なるほどね。なかなか面白いよね。これ本当に完全な正解って多分誰も持ってないと思うから。
うん。
うん、まだまだエボルブする領域だと思うしね。
そうだね。まあ、うん、あの、さっき言ってた DHH とケント・ベック、マーティン・ファーラーのやつはなんか第2回がまたやろうとか言ってたんで。
言ってたね。
まあ、あるかもしれないですけどね。
うん。
まあ、引き続き、いろいろね、まあ、テストエンジニアの人とか結構聞いてる人が多い、いるみたいで、前、この間なんかのね、デブサミかな、
うんうん、
打ち上げみたいなところで話してたら、僕はこういう仕事をしていて、エジケンのポストにちょっとイラッときたものですみたいな感じで。コメントが来ました。もしかして今も聞いてるかもしれないですけど。
うん。オーディエンスを選ばないと、ね。僕そういう人たちに対して言ってるつもりじゃなかったからね。そういう人たちは結構プロフェッショナルだから、僕が言えることはもう何もないというか。うん。うん、
まあ、ポストにも書いてるけど、その、ウェブアプリとかっていうののテストが、その昔からあるソフトウェアエンジニアリングと比べてちょっと成熟してないみたいな、そういうところはあるのかな。
もあるし、あとやっぱりそのなんて言うんだろうな、あんまり開発のスタイル自体がプロトタイプとかから入るじゃん、
うん、
要はその新しいプロダクト作るときにこれがいいか悪いかなんて最初の段階では分かんない、つまりスペックが決まってないんだよね、
うん、
でそういう時にまあこれ僕がよく言ってるのはその UI はテストしない方がいいっていうのはそういうことなんだけど、その使ってみていい感じかどうかみたいなのってやっぱテストで記述、デターミニスティックに書きにくいじゃん、
うん、
ここでスクロールが 0.01 秒もたつくのはダメとか、そういうのってなんかこうハードデフィニションがないところじゃん、
はい、
うん、でそういうのってやっぱり作りながら気持ちいいかどうかっていうのをこう確認しながら直したり壊したりとかってやってるから、うん、そういうフェーズがすごく多いっていうか、そのウェブアプリって新しいものがバンバン生まれるじゃん、
うん、
だからその生成と消滅のサイクルが多分今までのそのクラサバのアプリとかと全然違ってて、
はいはい、
うん、そのサイクルのスピード感っていうのと多分密接に関係があると思うんだよね。
それはなんか分かる気がして、その新しいものを作るときに、うん、その新しいものを書きたいっていうモチベーションを持ったまま早くコードを書きたいのに、うんうん、テストを先に書くのはすごく許せないというか、
そうそうそうそう、あるよね、まさにそれだと思う、
うんうん、逆にその仕事でもうこれは今日中に終わらせなきゃいけない、もうスペックも決まってるみたいなときに、なんかそれをモチベートするために TDD で書くっていうのはなんかあるんだけど、
うん、
逆に TDD じゃなくてももうどんどん書いて早く動かしたいっていうモチベーションがあるんだったら、テストは後でもいいかなみたいな、そういう感もあるから、
そうなんだよね、 うん。世の中のそのハローワールドのサンプルにテストファーストが出てきたことはないから。やっぱ画面に出た、そのハローワールドって出るから嬉しいんであって、そういうもののそのフィードバックループっていうか、嬉しさのフィードバックループで結構プログラミングって持続するところが多いと思うから、
うん。
うん、やっぱ動くものを作るハローワールドがやっぱ第一だよね。
でもなんかケント・ベック今日言ってたのはなんか僕が初めて読んだプログラミングの本は、まずテープの出力を。
そうね、テープの入力と出力を。
書いて、それが出力が出るまでコードを書き続けるっていう。
ちょっと戻りすぎだよね、テープは。
解雇主義なのかもしれないけど。
うん。
うん、まあそんな感じですかね。
うん。なるほどね。
うん。はい。じゃあ、この話題はこんなとこで。うん、次。そうですね。一応この話やっとこうかな。フォースクエア、
うん、
がなんかっていうね、まあ、チェックインするアプリ、まあ、使ってる人も多いと思うんですけど、バージュとかテッククランチでちょっとスクープされてて、うん、チェックインをするためのアプリってみんな思ってると思うんですけど、それをちょっとやめて、フォースクエアのメインアプリはそのレビューを見たりとか、Tips を見たりっていう、まあ、Yelp に近いような感じにして、うん、で、チェックインはまあ別アプリの Swarm っていうものに外出しする予定だっていうことを発表して、まあちょっと議論、物議をかましてるって感じですかね。
うん、そうね。僕はそれすごいいいスイッチだと思うけどね。
うん、あ、エジケンは今フォースクエアほとんど使ってないんだよね。
そう、僕はフォースクエア最初の頃に使ってみて、なんか僕にはあんまり合ってないというか、いまいちかなと思って、結局 Yelp に行っちゃった人なんだよね。
うん。うん、まあ、Yelp と Foursquare は、まあ、同じようなことをするアプリではあるんだけど、Yelp はそのレビューがもちろん主体で、うん、で、チェックインオプションっていうのが、まあ、一応あって、ただ僕の印象ではほとんど使ってる人は、まあ、いないというか、そもそも、ソーシャルな要素がだいぶ弱い感じはあるよね。
そうかな。うん、
なんか、Yelp って友達追加とかできるけど、うん、僕この間見てみたら今4人ぐらいしか友達がいなくてだから
使い出すと結構来るんだけどね。
あ、そうそう、
レビューとか書き出すと友達申請結構知らない人とかからも来て、でチェックインするとそれに対してコメントがみんなバラバラ来たりとか、うんうん、新しいラーメン屋ができたらそこに最初にチェックインした人が お前行きやがったなみたいな感じでどうだったどうだったってなんかみんながいっぱい食いついてくるみたいな、なんかそういう感じにはなってるよね。
でも今言った話だと実際に知ってる友達っていうよりも、Yelp 上のなんか、ネットワークみたいな
感じ。そうね、Yelp 友達、Yelp 友達って感じだね。
それはちょっと、Foursquare とは、かとはちょっと違うよね。
そうだね。Foursquare は本当にリアル友達が先にありき、みたいなところがあるよね。うん、
まあ、記事とかだとね、Foursquare からチェックイン取ったら何が残るねんっていう、ツッコミがいろんなとこから入ってるんですけど、僕もね、Foursquare と Yelp は、まあ、両方使っていて、
うん、
結構使い分ける場面が多いんですよ。
うんうん、
で、まあ、具体的には、Yelp は、サンフランシスコとかで、例えば、なんだろう、まあ、レストランもちろんそうだし、あとは、なんか、病院とか、あとは、いろんな、なんか、コワーキングスペースとか、なんか、いろんなもののレビューが載ってるじゃない。
うんうん、
で、日本でもこの間ローンチしたんだけど、まあ、どうしても食べログとかと比較されがちなんだけど、
うんうん、
食べ物だけではないってところは結構、面白いかなと。
確かに、ね。
一つ思っていて。
実は食べ物が1位じゃないらしいよね。Yelp でも。
うん、何が
実はレストランじゃなくて、なんだっけ、ショッピングが1位でしたね。
あ、はいはいはい。
うん、ショッピングベニューが1番らしいよ。
うん、そうそう。で、まあ、フォースクエアを使うのは、まあもちろんサンフランシスコにいても使うんですけど、一番フォースクエアが便利だなと思うのは海外に行った時。
うん、
特にヨーロッパとか、まあ日本もたまに使うかな。ただ日本でレストラン探すんだったら食べログやっぱ使っちゃうんだけど、
うんうん、
ヨーロッパとかの場合は、フォースクエアの方が情報がいろいろあっていいかなっていうのはありますね。
ヨーロッパのどこでも？
ロンドンと、あとこの間行ったベルリンとかドイツは、充実はしてないんだけど、うん、なんか、いい具合に情報は集まってるっていう。だからそれが本当に信頼できるのかどうかちょっと怪しくはあるんだけどね。
はいはいはい、
ただ、Yelp の場合は、もうそもそもマーケットが対応してない場合は使えなかったりするんで。
そうだね。
うん。
うん、UK も一応、なんか対応はしてたんだけど、情報量は全然大したことないよね、Yelp。
なんか、 コメントでね、ツイッターのコメントでもらったんですけど、ロンドンかなんかで、ヨルプですんごい評判のいいレストランに行ったら、客がアメリカ人しかいなかったっていう。
ああ、言ってたね。
つまりどういうことかっていうと、ヨルプですごく、レビューいいとか盛り上がってるように見えるんだけど、使ってるのが、そこを訪れているアメリカの旅行者しか使ってないっていうことなんだよね。
アメリカ人。うん、ジモティが使ってないらしいね。僕のパートナーはロンドンに住んでるけど、ヨルプ使ってないって言ってたから、そうじゃなくて UK だと流行ってんのはそのオープンテーブル系のなんかトップテーブルとかいうアプリ使ってるって言ってたな。なんかやっぱローカリティすごいあるんだろうね、こういうのって。
そうね、まあ食べログにしてもそうだしね。なんか、その、違う見方みたいなのが多分あるんだろうけど、
うん、
まあフォースクエアそれでね、旅行行った時使ってたんだけど、確かにフォースクエアの人が言う通り、2つ機能があるんだよ。まあ、1つは立ち上げるとチェックインボタンが下に出てきて、近くのメニューにチェックインできるっていう機能が1つなんだけど、もう1つはその次どこに行くとか、まあ、この周りで友達が昔ここ1年でチェックインした場所を調べるとか、そのレビューが良さそうなカフェを探すとかっていうのは、そういうインターフェースあるんだけど、左のそのハンバーガーメニューに行かないと出てこないのね。
そうなんだよね。
うん。あと、その、ウェブから、トゥードゥリストとか、あるいは、友達が行ったラーメン屋リストみたいなのをこう追加できるのね。サブスクライブして、どんどんこう、次ここのカフェ行こうとかっていうのをこう、トゥードゥに入れといて、チェックオフしていくっていうことができるんだけど、そういうのは全部、他のサイドメニューに押し込まれてて、
うん。
でも、それやりたいケースの方が結構多いんだよ。開くと。逆に言うと、チェックインするんだったら、もう、Facebook、フォースクエアのアプリ開いて、チェックインして終わりじゃん。もうそれからすることないんだけど、その、レビューを見たりするっていうのは、結構、もっと時間を使うし、いろいろそこからこう、アクションがどんどん広がっていくわけだよね。
はいはい。
だから、フォースクエアがそっちにフォーカスするっていうのは、僕はすごく正しいと思ってる。
うん、まあ、なんか、Yelp 化するってことだよね。だから僕は歓迎だよね。うん、そういう意味では。
そうだね。
元の使い方に近いっていうか、要は、サーチが主なのか、チェックインが主なのかっていう、その、デフォルトビューが何かの違いってことだよね。
うん、そうそう。
うん、
で、まあ、それはだから2個のアプリに分けて、まあ、チェックインしてる人は実際のなんか数字で言うと 5% くらいらしい。
おお。
だよ。だから、アプリを立ち上げて出てくる最初の画面の機能は、95% の人は使ってない邪魔だと思ってるわけだよね。
マジで。そんな使い方してたんだ。じゃあみんなハンバーガーメニューに気づいたんだ。それも結構びっくり。
びっくりだけどね。あ、一応まあ上にもサーチボタンがあるんで、それを使えばいい。と言えばいいんだけど。あ、多分 95% の人というか、うん、多分セッション率なんかもしれないね。
ああ。
だ僕の場合もそうなんだけど、アプリを立ち上げたうちの5分の1ぐらいしかチェックインしかしてなくて、
はいはい。
他の
サーチしまく
って、うん、そうそう。っていう話なんかもしれない。うん、
なるほどな。
うん。まあ僕は全然いいと思うけど、まあこれによってチェックインの数字がもし減るようなことがあると、そのフォースクエアのそう、レビューシステムとかって、Yelp みたいに点数制じゃなくて、
うん、
全部任意のテキストなんだよね。
うんうん、
で、なんかどういう技術か知らないけど、それによって点数が、フォースクエア勝手に判断してるっぽいんだよ。
うん、
だからそういうのが減っちゃうと。
もちょっと変えないといけないかもね。
うん、だから、まあその辺はちょっと面白いかなとは思うけどね。
うん。スワームっていうのは何だろうね。結局そのスワームに特化するのかな、そのリアルタイム性とか。
うん。なんか、まだ出てないので何とも言えないけど、ね、ビデオをちょっと見てみたら、Find My Friends とかに近いというか、
うんうんうん、
メッセンジャーアプリとロケーションアプリがくっついてるような
イメージ
だね。か
うん、
だから今誰がどこにいてってメッセージをくれてコメントつけてとか。
うん。祭り仕様になるってことだよね。
そうそうそう。それはすごくいいなと、
うん。ストレートだよね。
うん、というか、これってフォースクエアを作ってデニス・コンウェイってさ、多分、もともとドッジボールの人じゃない多分。
はいはいはい。
だから、結局それに戻ったってことなんだよな。
確かに。同じことずっとやってる。
そう、リスナーの人知らないかもしれないですけど、ドッジボールっていうのは、SMS を使ったロケーションアプリで、Google に買収された
んで。Web 2.0 の頃に。
もう Web1.9 ぐらいの時に、
うん、
ちょっと盛り上がって Google に買収されて、でも、Google に全然、なんだろう、相手にされなくて。やめちゃって、それでフォースクエア作ったんだよね。
うん。
だから、まあ、いいんじゃないかなと、僕は思いますけどね、うん
うんうん。確かに。
うん。あとはなんか、Yelp、いいんだけど、Yelp って点数制じゃない。 うん、まあ点数っていうかその5つ星レビューが中心なんだけど。評
価の5つ星。うん。
うん、結構その、例えば中華を、この時間に空いてる中華でサクッと食べれるのを探したいとかいう時のレビューの基準と、
うん、
なんかうまいもん食べたいって高くてもいいっていう時の基準って全然違うのに、はいはいはい、レビューの、あの、Yelp の点数システムは一方向しかない
っていうか。一軸しかないからね、うん。うん。それが全部ミックスされちゃってるよね。それで食べログもまあ似たような問題あるよね。
うん、
ね。
高級な店ほどいい点がつきやすいっていう。
うん、
ここはラーメン屋だから4はないなとかね、すごいうまいけどっていうのとか、はいはいはい、
うん、なんかでもそこもなんか国民性的な違いが出てて面白いなと思う。食べログのあの分解のすごいよね、
うん、
あの 3.5 から3.9 の間の分解の、
うん、あそこがもう10段階みたいになってる、
ね、そうだよね。うん、で、Yelp はそういうのなくて 0.5 刻みじゃない、
うん、
で、そこにもう無理やりクオンタイズしてるから、まあ割と見やすいっちゃ見やすいんだけどね。
うん、
みんなで頑張って4に押し上げようとするか。
そうそうそう。
みたいな。うん。まあ一応あの、ダラ表記があるから、それ参考にはなるけどね。
値段とか。
うん。ダラ2でフィルタリングし、ダラ2以下でフィルタリングして、なおかつレビューが 3.5 以上みたいな検索ができるから。
うん、確かに。うん、
まあ、慣れてくれば割とそれでもいけるっちゃいけるけどね。
うん。
うん。
まああとはその書いてる人が、まあサンフランシスコの場合とか分かんないけど、やっぱりホワイトな人とかアジアな人とかってちょっと本当は分かれてる、なんか違うものなんだけど、こう一緒くたになってるので、なんかその住んでる地域によってこういうところが好まれる、こういうところに人気が出るっていうのが全部差があったりとかするかなっていう。
あるよね。うん。
気はする。
やっぱりなんちゃってジャパニーズがなんかすごい評価されるフードはあるよね。
なんかね、これ N さんが昔あのレイシストイエルプっていうのをやろうとしてて、あの日本人だけのレビューが見れるイエルプとはね
。うん、なるほど。まあ、まあ、需要はあるよね。
多分あると思うけど、そういうふうに売り出すと結構問題あると思うけど、まああのアイディアとしてはちょっとそういうのもあるかなっていう。
うん、
あの気はする、まあ、今度は N さんがもし出てもらった時にこの話を引き続きできたらいいかなって思うんだけど
じゃあ作ってもらわないと。
うん、そうだね、
うん、
あ、ちょっとツイッターでフィードバックがあって、
うん、
そう、個人的に僕がフォースケア使って好きなのは、あのチェックインするとログが残るってことなんですよ、
うん、
で、まあ、それをだから自分自身のためにチェックインしてるっていうのが半分ぐらいあって、
うん、
でログを見るのもちろんアプリでも見れるんだけど、アイカルを出力することができるのね。で、これページがすごくちょっと変なところにあるので、設定探さないといけないんですけど、まあ、ショーノートにちょっとリンクができれば貼っときますけど、あの、自分のチェックインした履歴が、その、サインアップした日から全部ずっとアイカルで取れるのね。
なるほど。
だからそれを Google カレンダーとかに入れとくと、去年、こう、台湾旅行行った時にどこ行ったかなっていうのが全部見れるっていう。
おー。
これは結構便利ですね。
なるほどね。いや、Yelp も僕、だから自分用の履歴としてチェックインしてるんだけど、そこまでやっぱり凝った機能がないから、
うん、
フィーチャーリクエストしとこう。
そうね、5% っていうのは検索をしてる人ではなくて、フレン、そのチェックインするのと検索を両方使ってる人が 5% ってことらしい。あ、
赤集合ね、
うん。うん。らしいです。
なるほど。
はい。じゃあ、あ、そうだね。そうそう。それで、まあ、ローカルのアプリの絡みなんですけど、まあ、マップとかの検索、まあ、普通 Google Maps みんな使うとは思うんだけど、結構 Google Maps がどこでもベストではないなっていうのは最近ちょっと思っていて、
うん、
それはどういうことかっていうと、去年とかね、あとこの間2週間ぐらい前、あの、ロンドンとかドイツとかに行ってたんですね。
うん、
で、あの、Google Maps を出す、その UI とか検索結果が必ずしもベストじゃなくて、じゃあ何がいいかっていうと、シティマッパーっていうアプリがあるんですよ。
うん、
これがすごく、あの、狭い都市に特化してるって、今サポートされてるのがロンドン、パリ、ニューヨーク、ベルリンだけなのかな。
パリとベルリン追加されたの、
うん、この間最近追加されて。
おー。
で、これは結構よくできていますって、まあみんなに言っても多分
関係ない人
は関係ない。あの、ロンドンとかね、ニューヨークとか行く機会がある人はちょっと使ってみたらいいかなと思うんですけど、あの、説明はすごくしづらいんですけど、あの、すごくいいです。
パブリックトランスポートが充実してる街だといいって。
そうそうそう。あのね、うん、やっぱり 一番いいのは、あの、Google マップの検索って、車で行くのか、電車で行くのか、自転車で行くのか、歩きなのかって、タブが分かれてるじゃない？
うん。
あれは全部、あの、マージされて出てくるのね。あの、シティマッパーは。で、その乗り場がどこにあって、で、このバスを乗り過ごしたら次はどこになるとかっていうのがすぐリアルタイムでアップデートされたりとか、あとタクシーを拾う場合は、大体何、そのトラフィックを見て何分ぐらいで行けて、まあ料金は大体こんぐらいになるとか、その辺も出てくれて、結構いいですね。
なるほどね。
うん。
なんか面白いなと思うのは、その Google ってすごい田舎にあるじゃん。うん、マウンテンビューっていう。
はい。
だからあの辺の人たちが作ってる限り、やっぱりニューヨークとかロンドンの人たちが価値が分かるものは生まれてこないなっていう気がしてて、まあ東京もそうだと思うけど、なんかその、すごくこう、デンシティっていうかその分解の違うじゃん、見たいもの。建物の中のどこに何があるかを見たいんだみたいなところがあって、でもそういうのってマウンテンビューの人にはやっぱ分かんないと思うんだよね、感覚として。うん。だからその、サバーブで Google が開発してるっていうのは結構そこをクリティカルな問題になってくるじゃないかなっていう気はしてんだけど
ね。まあでもあの最近は東京とかでもね、新宿駅の中の道路どこに店があるとかね、も出るなってるから、相当そういうローカライゼーションを頑張ったんだろうね。
でもなんかそれ説得するのすごい大変だったみたいな話してたよね。
なんかそういう話聞いたけどね。
東京とニューヨークの Google 社員が頑張って説得しないと動いてくれなかったみたいな。
結構そのシリコンバレー基準で全部のアプリを作っちゃうと大変って話だよね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。面白いよね、そういうのも。
そうそう。ああ、まあベルリン行ってきてよかったって話したいんですけど、ちょっと時間があれかな。まだね、あの僕3日間しかいなかったんで、わかんないんですけど、うん、結構ベルリンのスタートアップシーンっていうか、結構盛り上がってきてるらしくて。
いいみたいだね。
まあ実際にあの、うん、ある会社としては、シックスワンダーキンダーとか、サウンドクラウドとか、があのメインなんですけど、まあなんだろう、あのヨーロッパの都市の中では英語がメインで使われてるし、
うん、
あの物価もね、あのだいぶ上がってきてはいるとはいえまだまだ安いし、
うん、
っていうので、今ロンドンとベルリンがヨーロッパの中では EU の中ではこうハブとして盛り上がってきてるみたいな記事は読みましたね。
うん、なんかおしゃれなんでしょ、街が。
あのね、そう、あのカフェとかがすごいいっぱいあって、
ヒップスターな。
いわゆるね、サンフランシスコのサードウェーブコーヒーっていう風に言ってて、あの、うん、ブルーボトルとかね、あの、
うんうん、フォーバレルとか
、うん、あのリチュアルとかあるんですけど、そういうのに似た感じのそのサードウェーブコーヒーみたいなのがベルリンでも盛り上がってて、でそういうのをこう出す店とかがもういっぱいあって。で、店員もみんな英語話してるし、もう雰囲気完全にサンフランシスコのソーマっていう感じだったね。
面白い。
うん。まあ、店員に英語が通じるってレベルじゃなくて、英語をみんな喋ってるっていうところは結構意外だったな。
すごいね。ドイツの中にあって。
うん、そうそうそう。
うん。
そんな感じでした。まあ、また、すごく寒かったんだよ。
この季節で。
ロー 60F ぐらいかな、多分。からもうダウン必須みたいな感じで。だからまあ、もうちょっと暖かくなったらまた行って見てみようかなとは思ってますけどね。
うん、なるほどね。
はい。はい。じゃあ最後になると思うんですけど、OOS 2の話をちょっとだけしようかなと思ってて。
うん、なんか最近やたらセキュリティ問題、いっぱい起きてるよね。面白いぐらい。
そうだね。まあ、OpenSSL のハートブリードでもそうだし、うん、これもそうなんですけど。
あと、インターネットエクスプローラーさんがなんか炎上してたりとかね。
まあ、セキュリティ絡みで、あと DNS とかもそうだしね。
そうそうそう、そう、
うん。まあ、これも、ね、なんか中国かな、香港だか中国だか、うん、シンガポールか。の学生がこう見つけたよって言って、なんか、コバートリダイレクトっていう名前をつけて、なんかすごい、うん、大きな穴のかのようにこうブログを書いて盛り上げてるんですけど、まあそこまでではないかなっていうのは、まあ一つ思ったんだけど、ね。
どういう問題なんだっけ？
うん、これはですね、まあ言葉で説明するとちょっと難しいですけども、OOS っていうのは、まああの、サーバー、プロバイダーっていうのがまああって、例えば Facebook とか Twitter とか、うん、そういうのですね。で、クライアントっていうのがいわゆるその認証をしてもらうためのアプリのサイトなんだけど、まあこれが、Facebook でログインできるいろんなサイトだよね。例えば、Instagram とか、
うん、
なんだろう、Foursquare もあるかな。
う
そういうサイト、まあ、プロバイダーと、クライアントサイトっていうのがあって、で、まあ、それの、いろんなフローがあるんですよ、OAuth2 って。で、実際は多分4つフローがあって、あの、ウェブアプリ用のフローと、モバイル、なんか、まあ、モバイルアプリ用のフローと言っていいか分かんないけど、ユーザーパスワードをそのまま送って認証するためのフローと、うん、あとは、その、ユーザー関係なくてクライアントアプリの認証だけするフローと、で、今回問題になったのは、まあ、JavaScript を用のフローっていうのが一つあって、まあ、それは、シークレットを使わないで、あの、URL、ブラウザの URL の端、なんだろう、シャープの後ろに、トークンを渡して、それでやり取りするっていう、なんか、裏技みたいなフローがあるんですけど、まあ、そこをちょっと、オープンリダイレクターとかと組み合わせると、なんか、すぐ漏れちゃうよね、みたいな話ですね。
うん、じゃあ逆に言うと JavaScript で使ってる人以外はあんま影響はないってことね。
影響はないんだけど、その普通の OpenID、OAuth のプロバイダーは別になんか全部のフローを実装しちゃってることが多いので、その実際にそれが使われてるかに限らず、それがもうアベラブルになってたら、アタッカーはそれを使えちゃうんですよ。
おー、そういうことか。
うん。で、なんかね。
ライブラリとか使ってると逆にだから塞いでないとやばいってことね。
そういうことだね。だから、あの、まあ、OAuth のプロバイダーを自分で実装してるっていう人はなんかそんなにたくさんはいないと思うんだけど、
うん、
まあ、例えばあの Ruby on Rails だと DoorKeeper っていうジェムがあったり、Python の Django にも DjangoOAuth っていう、あの、ライブラリがあって、そういうのを使うと、まあ、全部のフローが実装されてたりするんだけど、そのままあの知らないままデプロイすると、なんかそういうあんま別に必要ないようなフローとかが、あの、使えるようになってて、そこの穴をつくことができるかもしれない。まあ、あの別にこのフローに穴があるわけじゃなくて、これはもっと厳密に言うと、このフローを使いつつ、かつそのリダイレクト先の URL のマッチが甘くて、かつリダイレクト先のドメインにオープンリダイレクターがあるっていう、ものすごくこう、限定された、
限定が、
うん、あのシチュエーションなんだけど、でも実際見てみると、Facebook とか GitHub とか、あの Microsoft のライブとかが全部それに該当するような組み合わせがあるらしい。うん、
あ
ってことなんですよね。
なるほど。じゃあまあ実際には結構影響範囲は大きかったんだね。
そうだね。まあそのOAuthの人たちは、これはあの仕様の問題ではなくて、実際にそういうことをやってるまずいサイトがあるだけだっていうふうに、あの、まあ防御してるわけですよ。で、まあ僕もまあその意見はわかるだけど、まあ、あの正直な話言うと、そういう間違いを実装できてしまう時点であんまりいいプロトコルではないなっていうふうには僕は思ってます。
うん。まあちょっと複雑だよね。何にせよ。いろいろなことができすぎるがために。そう。なんか全体を分かってないと、ちゃんとコントロールできる感じがしないというか。
そうなんだよね。あの、実際、OAuth2 の RFC って、まあ一個あって、それとは別に、うん、あの、付近みたいな感じで、あの、セキュリティコンシダレーションっていう、スレッドモデルっていう、あの、RFC6819 っていう、めっちゃ長いあの、RFC があって、要は、ここに気をつけないとこういう穴が生まれる可能性がありますよっていうのがひたすら書いてあるのね。だから、そう、うん、まあ、その実装する人がみんなこれを読んで実装しろって話なんだけど、相当厳しいなとは思うんですよ。
うん。
だからね、あの、OS2 は、あの、一時期ね、あの、もともと、この OAuth1 と2を両方、あの、使用策定に関わってた、フエンっていう、これなん、Yahoo とかに元いた人なんだけどね。うん、名前なんて言うんだっけ。エランかな、
うん、
うん。彼が、あの、もう OAuth2 のやり方にはもう嫌になったから、俺は抜けるぞ、つって、あの、ブログポスト書いてね。OAuth2。
降りた人か。
そう、OAuth2 on the road to hell っていう。
うん、
まあ、つまり仕様がもうどんどん複雑になってきて、もう何でも、ここをこう解釈すれば、これは OAuth2 だっていうことができて、で、しかも実装、その仕様がものすごくアブストラクトというか、だし、もうダメだみたいな感じで言ってて、確かにこういう問題とかを見てると、その意見は一理あるなと僕は思ってますね。
うん、いや、実際問題、今僕ちょうどその OAuth2 で、あの iOS のアプリ作ろうとしてるんだけど、
うん、
なんか、あれって思うところが結構あって、
うん、
一つには、その、まあ、いわゆるパスワードオーセンティケーションモデルっていうのでやろうとしてるんだけど、
うん、
その時にそのクライアント ID とクライアントシークレットを同時に送っちゃうのね。
はい。
で、クライアントシークレットそのまま送ったらダメだろうって、ネット上で流したら意味ないじゃんって思うんだけど、こういう仕様、みんな使ってるんかね。
そうだね。細かい話すると、OS1 の時はシークレットは、サイニングに使って、HMAC みたいな感じで、うん、その結果を、シグネチャーを流すっていう感じだったんだけど、はいはいはい、2の場合は、SSL 前提にして、ID とシークレットはもうそのまま、ベーシック認証か、ゲットパラメータに入れて送るのがいいみたいな風に変わったんだよね。
う
ん、
はいはいはい、うん。アクセストークン1個になるっていうのはすごいいいと思うんだけど、うん、それを取る、そのアクセストークンを取るところで、そのシークレット素通しっていうのはさすがにちょっと、いまいちすぎるよね。その SSL でマイン・ザ・ミドルアタックすればすぐ抜けるってことだよね。
うん、そう。あとは、そのモバイルの話で言うと、シークレットを、コードに書いて、平文で書いてしまうと、まあ、バイナリーをね、デコンパイルして見れたりとか、
うんうんうん、
いろいろ。
まあ、どの道見れるっちゃ見れるんだろう
ね。そう、見れるって問題があって、うん、そのために、JavaScript、さっき言ったね、JavaScript フローっていうのは、そのシークレットを使わずに、トークンを取るっていう、なんか裏技的な、フローなんだけど、またそれもさっき言ったみたいにね、ちょっとそれが問題があると。てか、それに問題がもしなければ、
まあおかしいよね、
シークレットいらないじゃんって話になるから、
うん。シークレットいらないじゃんって話になるからね。
だから、そういうフローがある時点でちょっとおかしいっていうのは。う
ん、気づけよっていう話ではあるよ、ね。
だけど。まあ、まあ、OS2 の人に言わせると、いや、そういうのも、オプショナルだからって話なんですよ。
つまり何も定義してないってこと？
そう、結局、全部オプショナルなのね。ID とシークレットの認証方法も、そういう方法じゃなくてもいいんですよ。
つまり OS2 って何な
の？そう。で、だから最初はね、OS2 って、最初、ワーキングドラフトだった時は、その、うん、オーソライゼーションプロトコルだったんだけど、
うん、
RFC になった時に、オーソライゼーションフレームワークっていう風にタイトルが変わったんだよね。つまり枠組みであって、この枠組みに乗っ取ってれば何でも OS2 なんですよ。
スペックじゃないのね。
そうそう。で、もう山のようにエクステンションがあるわけ。要は、そのさっき言ったみたいに、アクセストークン1個になったからそれ漏れた場合にどうすんだとか、その ID とシークレット生で送るの良くないよねとか、そういう話はもう散々議論されてて、で、それを直すためのエクステンション、OS2 のためのエクステンション、なんたらポリシーフレームワークとか、もういろんなものがもう、ワーキングドラフトとかもう山のように出てて、まあ、それは全部追ってる人はもういないと思うんだけど、それを見ると、なんか、ああ、これはエンタープライズな匂いがするなっていう、そういう感じはしますね。
じゃあ、宮川先生のおすすめとしてはどうすればいいんですか？僕今ちょうど作ってるとこなんで、ドアキーパーにいっぱいプルリクエストとか送ってるんだけど、なんかもう限界を感じてるので。
いや、僕もね、ドアキーパー、ね、GitHub にあるドアキーパー、兼、うん、エジケンも最近プルリクエストとか送ってて、僕もね、何回かプルリクエストとか送ったんですけど、まあ、使えるものは使って、で、なんかいらなそうなフローは全部リセーブルして、うん、で、まあ、ID シークレット送るの嫌だったらちょっと変えてとか、
うん、
まあそれは僕も実はやりましたけど、
お
うん、だから
まあやっぱそこまでやんないとダメなんだ。
なんかね、うん、とはいえ全部自分で実装するのもなっていうのもあるじゃない。
そうなんだよね、うん、本当悩ましい。
から、うん、これねツイッターの人に言わせると、だから OS 1.0a が最強だよって話になるんだけど、ね。
いやそれはない。悪いけどそれはない、
ね。いやでもね OS 1.0a は悪くはないですよ。
いや硬いかもしれないけど、でもやっぱアクセストークン1個で送るっていうのは
ちょっとめ
ん
どくさいね。
いずれないラインで、
そうクライアント実装がめんどくさくなるけど、
う
ん、
そうそう、
スペックとしてはちゃんと定義されてて、
うん、
今話したようななんか曖昧さはないんだよ、
うん、
だからそういう意味ではいい、いいかなっていう気はするけどね。
だけどブラウザ相手にしたくない場合にはやっぱりねちょっと合わないよね。いやだからブラウザとクライアントやっぱ一緒にするの良くないんじゃないかなって気がする、同じスペックで。
うん、それはそう思う、
うん、
1.0a はあんまりモバイルのことを考えてなくて
だよね、
で、ウェブビューでブラウザ開かせるか、ツイッターがやったみたいに、XOS っていう、なんか、
まあ、あれは何もしてない等しいけど。
拡張を作ってっていう話で、うん、まあ、XOS がイコールその OS2 のパスワードフロー、
まあ、
ほぼ同じなんだけど、
ほぼ同じだよね。
だから、ちょっとね、一個の、スペックというか、フレームワークの上に、なんかいろんなエクステンションを載せて、無理やりパッチ感がすごいなっていうのは、今、印象で。じゃあ何をすればいいかって言われるとちょっと、これが、
決め手にかける感じか。
OS2 よりいいよっていう決め手はないけどね。
うん、そのやっぱ最後のポイントはあれだね、クライアントシークレットを絶対に破られない方法っていうのが存在しないからだろうね。
うん、どこまで行っても難しいじゃないそれは。
うん、メモリの中身とか直接見られたらもうどうしようもないしね。
そうそう、うん、モバイルっていうのが結構 OS2 を作り始めた時にはもうあった話ではあるけど、結局そこら辺のケアがまだまだ仕様としては足りてないとは思うよね、
うん、そうか、まだまだじゃあそこはこれからって感じだな。しょうがない。じゃあまあ OS2 に合わせるか。
まあ OS2 に合わせて、まあ作っておいて、うん、そのいらないフローを消すとか、ちょっと変えるとかっていう方がいいかな。はいはい、変えたら OS2 とコンパチブルじゃなくなるじゃんっていう不安が多分あると思うんだよ。
うん、そうなんだよ。
だけど実際、OS2 の、例えばライブラリ、ジェムとかシパールモジュールとかを使って、そのまま動く、API ってどんどん減ってきてる気は僕はしてるんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。結局トークンを取るとこまでは多分、一番ベーシックなね、コードフローっていうやつを使う場合は多分ほとんどのプロバイダーがいけるんだけど、結局みんな独自になんか違うようにしたりとか、うん、レスポンスのフォーマットがプロバイダーによって違ったりとか、あるんだよ。うん、だから、あんまり、そこコンパチブルにしてもあんまりメリットないよっていう気はしてます。うん、
なるほど。
まあこういうね、乱闘をちょっとしてしまいましたけど。
大筒にダメだし。大
筒乱闘してしまいましたけど。まあ多分聞いて、ね、ID 関係、大筒関係の人が聞いてると思うんで、反論は、絶賛歓迎しますけどね。
うん。
まあそういう、こういう、なんだろう、オープンな仕様を作ってみんなでいいものにしていくドキュメントをどんどん集めていくっていうことに関してはすごくいいものだと思うんですけど、うんうんうん、まあ今も言ったみたいにね、そもそもなんかそういうところに問題がある、うん、あるのを置いておいて、ね、なんかこういう例えばさっきのコバートリダイレクトとかを見て、いやこれは仕様が悪くなくてサイトがダメなだけだっていうのはちょっと違う。 だって
よくない、
うん、Facebook とか MS とか Google とか GitHub が間違って実装しちゃうようなスペックっていうのはスペックが間違ってると僕は思うけどね。
そう思いますね、うん、100% 同意ですね、
うんうん、そんな気はします、うん。まあそういう記事を書いた人にも僕ツイートとかでいろいろ話して、まあどんどんそういう意味でもその相互接続性のテストとかテストスイートとかセキュリティ絡みをもっと重点的にテスト項目に増やすとかそういうことをやっていかなきゃダメだねみたいな話をしてて、まあそういうどんどん努力とか改善はしてもらったら全然いいと思うんですけどね。
うんうん、
そういうふうには思います。
なるほど。
はい、じゃあちょうど1時間だったんで、まあ他にもちょっと細かいネタあるんですけど、まあこんな
また別の機会、
ね、そうですね、別の機会に、うん、月末に、月末じゃないな、6月の1日かなんか日本でね GitHub 会議っていうのがあって、
あそこで出るんだっけ、
うん、生リビルドっていうのがありますんで参加したい人はって募集してもいいんですけど、なんかもう締め切っちゃったみたいで300人のところが締め切っちゃったんですけど、なんか定員を増やそうとしてるらしくて、なのでまあもしまだサインアップしてないって人がいたら、GitHub 会議 .org ってとこで一応キャンセル待ちはできるみたいです。なのでまあ興味ある人は来てもらって、生放送なんですけど、そのストリーミングとか録音とかはまあできるように努力しますが、まあ期待半分ぐらい期待してもらってうまくいかない可能性もあるのでね、一応準備はしてます。そんなとこですか。
うん、
はい、では
おい、
うん、まあまたね、テストの話とかね、定期的に盛り上がるからね、うん、
続報が来るかもしれないし、うん、だいたい繰り返すから、ね、
繰り返すから
炎上、うん、
また引き続きやりたいなと思います、うん、はい、今日紹介したページとか URL は、rebuild.fm43 ですね、から見れます。はい、じゃあ事件でした。どうも、はい、ありがとうございました。